日常の新たな風情を発見する30の言葉。その1、私たちの頭の上にはいつも笑顔の雲が浮かんでいる。私たちの頭の上にはいつも笑顔の雲が浮かんでいます。雲はいろいろな形をしていますが、どんな形の雲であってもどこかに笑顔があります。この雲のどこかに人の顔が隠れているはずだ。そう思いながらじっくり雲を眺めてください。いろいろな角度から雲を眺めてください。雲の形だけでなく色や濃淡にも注目しましょう。なかなか笑顔の雲を見つけられなくても簡単に諦めないようなポイントです。しばらくするとだんだん人の顔が浮かんで見えてくるでしょう。ここが目かな、ここが口かな、ということはここが鼻かな。人の顔に見えてきた。雲を見ながら笑顔を探していると、普通に見えていた雲が笑顔の雲に見えてくるのです。私たちの脳には人の顔を見つける力が備わっています。人の顔と思いながら雲を眺めていると、どんな雲でも人の笑顔を探し出せます。常に雲の形は変わるように笑顔の様子も違います。しかも一度として同じ笑顔はありません。タイミングが変われば笑顔の様子も変わります。雲の形は風の影響を受けて少しずつ変わるので、笑顔の雰囲気も少しずつ変わります。口を閉じた笑顔の時もあれば、大きな口を開けた笑顔もあり、見るたびにいろいろな笑顔を楽しめます。さて、今日はどんな笑顔の雲でしょうか。雲の中には笑顔が隠れているので探し出してください。ゲーム感覚になると集中力が高まって見つけやすくなります。毎日笑顔の雲探しを楽しめば、毎日ラッキーとハッピーを楽しめます。運が良ければ笑顔の雲が2つ3つ見つかることもあり、そういう時はラッキーとハッピーも2倍3倍です。いつも笑顔の雲が大空からあなたを見守っています。笑顔の雲を見つけることができれば、今日もきっと良い一日になるでしょう。私たちの頭の上にはいつも笑顔の雲が浮かんでいるのです。雲の中に隠れている笑顔を探し出す。日常の新たな風情を発見する30の言葉。その2、食べ物にも表情がある。食べ物にも表情があります。食べ物には顔がありません。目も鼻も口もないので、表情も存在しないように思うかもしれませんが、誤解です。単純な見た目にとらわれています。顔はなくても表情はあるのです。顔の造形だけが表情ではありません。色、形、香りなど美味しそうな雰囲気は全て表情です。人の表情は目、鼻、口で形作られますが、食べ物の表情は色、形、香りで形作られます。朝食、昼食、夕食にも表情があります。フルコース料理にも表情があります。シンプルな単品から手の込んだ料理まで、どんな食べ物にも表情があるから面白い。目の前に美味しそうな料理があれば、いきなり食べるのではなく、まずそれぞれの表情に注目してください。鮮やかな色合いも美しい盛り付けも食欲をそそる香り。全てが表情です。グツグツと煮える音や立ち上る湯気も表情の一つです。あなたが食べようとするものをじっくり見つめてください。美味しそうと思いながら見ていると、ニコニコしている様子が見えてくるでしょう。顔はなくてもポジティブな雰囲気が感じられるはずです。それが表情です。食べ物の表情に気づけば、ついこちらの表情も緩みます。食生活もますます豊かになります。食事の時間とは食べ物の表情を見つけ楽しむ時間なのです。食べ物の表情に気づく。日常の新たな風情を発見する30の言葉。その3、桜が散るとみんな見向きもしなくなる。散った後の桜も鑑賞を楽しもう。桜が咲く季節になるとみんな一斉に桜を見始めます。一斉に咲くピンクの桜は大変美しくて見応えが抜群です。桜の周りに人が集まってじっくり見て楽しんだり、カメラを向けて何枚も写真を撮ったりします。桜の名所と呼ばれるところでは、一面にピンクの空間が広がってうっとりするような絶景となります。大勢の人でごった返し、多くのお花見が行われます。昼間はもちろん夜桜を楽しむ人もいます。毎年桜の季節はお花見を楽しむのが恒例になっている人も多いことでしょう。そんな桜も散り終わるとさっと人がいなくなります。あれほどにぎわっていた人だかりが魔法のようにさっと消えます。桜の木のそばを歩くことはあっても完全する。みんなあれほどじっくり桜を見ていたのに一転して見なくなります。あれほど写真をたくさん撮っていたのに誰も写真を撮らなくなります。散った後の桜も桜であることに変わりありません。ぜひ散った後の桜にも目を向けてみてください。みんなから見向きもされなくなっても普段と変わらずそこに立っています。散り終わった後の桜の木も風情があります。年に一度の大仕事を終え、ほっと一息ついていることでしょう。また来年の開花に向けて準備を始めていることでしょう。急に蒸されるようになって桜はちょっと寂しく感じているかもしれません。散り終わった後の桜も鑑賞を楽しみましょう。満開の時の桜も美しいですが、散り終わった後の桜も美しい。目を向けてくれてありがとうと桜も喜んでくれるに違いありません。散った後の桜も魅力的なのです。散った後の桜にも目を向け鑑賞を楽しむ。日常の新たな風情を発見する30の言葉。その4、にわか雨は天からのサプライズプレゼント。突然の降る大雨、それはにわか雨です。にわか雨は困ります。急に雲行きが怪しくなったと思えば突然の大雨です。バケツをひっくり返したような土砂降りです。屋外にいて傘を持っていなければびしょ濡れになるでしょう。にわか雨が降った時どう思うかです。天気予報は晴れだったのにな、なんだかついてないな、傘を持っていない、困ったな、外に干した洗濯物が台無しだね。にわか雨にイライラして腹を立てる人もいるかもしれません。ここなのです。にわか雨が降ったくらいで不機嫌にならないでください。むしろ喜んで上機嫌になりましょう。にわか雨は天からのサプライズプレゼントだからです。にわか雨は天からのサプライズプレゼント。にわか雨は天からのサプライズプレゼントです。にわか雨に遭遇することはなかなかありません。平凡な天気ばかりではつまらないでしょう。たまにはにわか雨を楽しみましょう。天から素晴らしいサプライズプレゼントをいただきました。スケールの大きなサプライズプレゼントです。にわか雨はお店では売っていません。お金でも買えません。人からもらうこともできません。タイミングも予測が不可能です。だからこそ貴重であり面白いのです。平凡な日常に突如出現した想定内です。トラブルのように感じますが、改めて考えると些細なことです。にわか雨は天からのサプライズプレゼントであることに気づけば、迷惑どころか幸せを感じるはずです。たまにはびしょ濡れになってみるのも面白いものです。こういう時くらいしかびしょ濡れを経験できません。濡れても大したことはありません。濡れたら乾かせばいいだけです。怪我をするわけではありません。大切な人を失うわけでもありません。命まで捉えるわけでもありません。にわか雨のある日はラッキーな一日です。にわか雨は貴重な贈り物と考える。にわか雨が降った時、迷惑と考えてはいけません。にわか雨を楽しめるのも一年に数回でしょう。思わぬトラブルと考えるのではありません。貴重な贈り物と考えるのです。天からのサプライズプレゼントなのですから、ありがたく感謝しながら受け取りましょう。本当に驚きました。こんな大雨になるとは思っていませんでした。素晴らしいサプライズプレゼントをありがとうございます。感謝が天に届けば、にわか雨の後、綺麗な虹が見られるかもしれません。ダブルのサプライズプレゼントになるのです。にわか雨は天からのサプライズプレゼントと考える。日常の新たな風情を発見する30の言葉。その後、チャンスは何でもない普通の日常にある。チャンスはどこにあるのでしょうか。希少性、神秘性といった印象があるためでしょうか。特別感があるため、チャンスを得るためには特別な場所に行かなければいけないと思っている人が少なくありません。パーティーに行ったり、旅行に出かけたり、イベントに参加したりです。確かに特別な場所は普段とは違った雰囲気があってチャンスに溢れているでしょう。しかし、わざわざ特別な場所に行かなくても、もっと身近なところに目を向けてください。チャンスは何でもない普通の日常にあります。どこにもチャンスはないと思うかもしれませんが、気づいていないだけです。あるのに気づいていない、見えているのに見えていないという状態になっています。もっとじっくり目を凝らしてください。チャンスは普段隠れているので、それを発見することが大切です。通勤通学で通り道があるでしょう。 足元に目を向ければ新しい植物に気づくチャンスがあるでしょう。反対を学ぶことがあるでしょう。すれ違う人や街の風景に目を向ければ時代や流行を学ぶチャンスです。カフェで待ったりしながら外を眺めることがあるでしょう。どういう人を眺めていればひらめきのチャンスに恵まれるかもしれません。店内を流れる音楽に耳を傾けることがあるでしょう。じっくり耳を傾ければ家や死のチャンスが得られるでしょう。上司から面倒な仕事を依頼されました。ここで嫌な顔を見せずニコニコしながら喜んで対応できれば評価アップのチャンスと言えるでしょう。チャンスがないのではありません。チャンスに気づいていないだけです。私たちの日常はたくさんのチャンスに溢れています。実は今この瞬間もあなたは何らかのチャンスに恵まれているところです。気づけるかどうかはあなた次第。五感を研ぎ澄ませチャンスに意識を集中させながら周りをよく観察してみてください。探すまでもなく何でもない普段の日常で十分なチャンスが得られます。次の瞬間あなたはハッとするはずです。こんなところにチャンスがあったのかと。チャンスは見つけるものではなく気づくものです。チャンスは何でもない普通の日常にあるのです。何でもない普通の日常にあるチャンスに気づく。日常の新たな風情を発見する30の言葉。その6。どんな仕事でも誰かが見ている。究極は天の神様が見ていると考える。どんな仕事でも誰かが見ていると考えることです。大きな仕事から小さな仕事まで誰かが見ていると考えてください。掃除でも雑用でも何でもです。誰も見てないと考えると怠ける気持ちが生まれて油断します。サボったり手を抜いたりして仕事の姿勢が悪くなります。あなたの仕事は誰かが見ていると考えてください。上司や先輩が見ています。同期や同僚が見ています。部下や後輩が見ています。顧客やお客さんが見ています。取引先や一緒に働く仲間たちが見ています。その場に人がいなくても監視カメラを通して誰かが見ているケースもあるでしょう。自分の仕事が見られていると思えばサボりや手抜きの考えは生まれません。背筋がピンと伸びて身も心も引き締まります。真面目にきちんと取り組もうと考えるはずです。小さな仕事でも最善を尽くそう、丁寧に仕上げようと思うはずです。本当に誰も見ない仕事もあるかもしれません。そんな時は天の神様が見ていると考えることです。遥か高い空からあなたを見ていて仕事に対する姿勢をチェックしていると考えます。いつも天の神様が見ていると思えば背筋がピンと伸びきちんと仕事をしようと思うはずです。どんな仕事でも誰かが見ていると考える。究極は天の神様が見ていると考える。日常の新たな風情を発見する30の言葉。その7。人は誰でも神秘と奇跡の存在。あなたの体は37兆個の細胞からできています。あまりに膨大な数で想像しにくいかもしれません。人体の細胞を1秒1個のペースで数えるとすると、なんと120万年も時間がかかります。そんな膨大な数の細胞ですが、元をたどればたった1個の受精卵でした。あなたのお父さんとお母さんの精子と卵子が出会った受精卵が何度も細胞分裂を繰り返します。1個から2個、2個から4個、4個から8個と倍々に増えていき、細胞分裂を46回繰り返したとき、およそ37兆個に到達します。このとき、単純に細胞分裂を46回繰り返すわけではありません。筋細胞や神経細胞など様々な役割を持った細胞に変わりながら増えます。これを分化と言います。その数はおよそ270種です。もちろん細胞はできて終わりではありません。細胞にも寿命があります。例えば皮膚細胞はおよそ1ヶ月、血液細胞はおよそ3ヶ月、骨細胞はおよそ10年です。死んだ細胞はなくなって終わりではなく、新たに生まれた細胞によって補われます。これを代謝と言います。1個の受精卵が細胞分裂によって37兆個まで増え、分化によって270種の細胞に分かれ、失われた細胞は代謝によって補われる。細胞分裂、分化、代謝という3つのメカニズムが働いて、私たちの体と健康が維持されています。これを神秘、奇跡と言わずして何というのでしょう。遺伝子のなせる技ですが、あまりにも精密なシステムです。この事実を認識すると、いかに私たちはすごい生き物であるか驚かされるでしょう。あなたは神秘と奇跡に満ちた存在です。このことを自覚すれば、命にも人体にも感謝せずにはいられなくなります。自分の素晴らしい神秘と奇跡に気づいてください。人は誰でも神秘と奇跡の存在なのです。自分は神秘と奇跡の存在であることに気づき、感謝の念を持つ。日常の新たな風情を発見する30の言葉。その8。歩きながら眺めるより足を止めて眺める方が感動も印象も深くなる。素晴らしい景色を見て感動することがあるでしょう。特に旅行の際は素敵な景色や美しい風景と出会うことが多くなるはずです。息を飲むような絶景と出会うと生きていてよかったと思うはずです。普段の日常でもイルミネーションや展望台からの眺めなど非日常的な景色に陣とすることがありますね。さて、そんなあなたに少しでも感動や印象を深めるコツをお伝えいたします。きちんと足を止めて眺めるです。歩きながら眺めるのではなく、完全に立ち止まって眺めるということです。ちょっとしたことに思うかもしれませんが、実に大切なポイントであり、感動のレベルが全く変わります。歩きながら眺めると感動はできても深い感動とまではいきません。さらっとした感じになります。前方に注意を払いながらチラチラ横目で見るような眺め方になります。歩くことに気を取られるので、見ることへの集中力が低下して感動も印象も中途半端になるのです。だからこそ足を止めるです。きちんと立ち止まって静止状態になることで目の前の風景に集中できます。余計なことに気を取られることなくひたすら見ることに集中できます。ぼーっと眺めることで風景が網膜に焼き付いて印象に残ります。足を止めて眺めると注意力も高まって小さな点にも目が留まるでしょう。ここが面白い。ここが綺麗。あれは何だろうと何らかの発見があるでしょう。小さな発見をすればすること楽しめるポイントが増え、ますます印象的になります。心の奥までしっかり感動が響くのです。立ち止まって眺める姿勢であれば何でも構いません。壁にもたれながら眺めるのもよし。ベンチに腰をかけて眺めるのもよし。飲み物を飲みながら眺めるのもよし。立ち止まって眺めれば心の奥までじんと感動するでしょう。記憶にも印象にも深く残ります。短い時間であっても一生忘れられない時間となるに違いありません。大自然にせよ、夜景にせよ、イルミネーションにせよ、感動を深めるなら一度足を止めて眺めるようにしましょう。感動の大きさが普段の2倍から3倍ほど増すことを保証します。感動や印象を深めるなら歩きながら眺めるように足を止めて眺めるようにする。日常の新たな風情を発見する30の言葉。その9。無邪気に遊ぶ子供を見てうるっとくることはありませんか？公園や学校の運動場で無邪気に遊んでいる子供を見かけることがあります。普通にワイワイ遊んでいるだけなのですが、うるっとくることはありませんか？元気だな、可愛いなと思うのはもちろんですが、なぜか感動的な光景に見えて心がじんとします。子供の声も笑顔も何もかも輝いて感じられ、じっと見てしまいます。子供が笑顔でワイワイはしゃいでいると、見ているこちらも笑顔になってくる。不思議な家や地や幸せを感じることもあるでしょう。だんだん目頭が熱くなって涙腺も緩んできます。気づいた時には涙がこぼれていることも少なくありません。無邪気に遊ぶ子供たちは天使なのです。ちょっと疲れた時、遊びに夢中の子供から元気をもらいましょう。家やされたり元気をもらったりすることもあるでしょう。遊んでいる子供を見ながら昔の自分を思い出すこともありますね。悩み事や心配事も遊んでいる子供たちを見ているときは忘れられます。子供の天使パワーには無限の力があります。天使も天国も意外と私たちの身近にあるのです。無邪気に遊ぶ子供を見て家や地や元気をもらう。日常の新たな風情を発見する30の言葉。その10。傘立てに傘を置くとき、その人の心と未来が見える。人の心が見える瞬間の一つ。それは傘立てに傘を置く場面です。雨の日、外出先から家に戻ると傘立てに傘を置きます。ここで2通りの人に分かれます。1. きちんと傘を巻いてから置く人。2. 待たずにそのまま置く人。 平凡な日常のワンシーンですが、その人の内面が見える瞬間です。楽を考えるなら、傘を待たずにそのまま置くのが早いでしょう。雨の日は早く家にいたい。疲れているなら面倒なこともしたくない。足元が濡れていて服についた雨粒を早く振り払いたい。もちろん自分の傘ですから自由です。傘の置き方もルールが決まっているわけではありません。傘の置き方がどうだろうと誰の迷惑にもなりません。しかし何気ない場面だからこそ心がよく現れます。傘を待たずに置く人は手間を嫌がる心理が垣間見えます。こうした人は他の場面でも手間だから面倒だから迷惑をかけていないからという理由でサボるでしょう。別に細かいことはいいよね、最低限ができていればいいよねと思っています。その油断と惰性は他の場面でも現れます。だらしない生活を送ったり仕事をサボったりです。手間や面倒を嫌がる姿勢があるため仕事はミスが発生しやすく、なかなか良い結果も出せないでしょう。いい加減な態度で過ごしていれば幸運に乏しい未来がやってくるのです。一方、傘を巻いてから置く人はきちんとしたいという気持ちがあります。一手間かかりますが、傘がコンパクトにまとまって見栄えが綺麗です。収納もしやすくなります。得をするわけでも褒められるわけでもありませんが、小さなことでもきちんとしたいという気持ちが現れています。こうした人は日常生活でも丁寧にこなし綺麗な生活を送っているでしょう。きっと仕事でも小さなことまできちんとしたいという気持ちで対応しているはずです。褒められなくても真面目にこなします。人が見ていない時でも真面目です。たとえミスをすることがあってもきちんとした態度で取り組むでしょう。丁寧な行いを心がけていけば幸運にも恵まれ建設的な未来がやってきます。着実に実績を積み上げていけばいずれ大きな実を結ぶに違いありません。傘立てに傘を置く場面は心だけでなく未来まで見えてしまうのです。傘立てに傘を置くとききちんと巻いてから置くかそのまま置くか、あなたはどちらですか？傘立てに傘を置くときの様子からその人の心と未来が見えるのです。きちんと傘を巻いてから傘立てに置く。日常の新たな風情を発見する30の言葉。その11、デートスポットは一人で行くのが醍醐味。世の中にはデートスポットと呼ばれる場所があります。水族館、夜景の見える展望台、ライトアップやイルミネーションの綺麗な広場などなど、恋人の聖地のような場所があり、カップルが集う場所となっています。デートスポットという響きの影響でしょうか。カップルで行くものという印象が強くて一人で行くことに抵抗を感じる人がいます。一人で行くものではない、ソロで行くのは間違いと考える人もいるかもしれません。しかしこれは大きな誤解です。デートスポットはカップル専用という条件でない限り誰でも自由に楽しめます。カップルはもちろん一人でも気軽に楽しめます。デートスポットは評判になるだけあって、ひときわロマンチックな雰囲気に満ちているでしょう。雰囲気のいいところは一人でもカップルでも分け隔てなく楽しめます。周りのカップルから笑われるのではないかという心配は不要です。周りのカップルは自分のことしか見えていません。意外と気づかれないので安心してください。カップルが多くて違和感を覚えるかもしれません。周りがカップルだらけで浮いてしまっても気にしなければいいことです。悪いことをしているわけではないのですから堂々と胸を張ってください。デートスポットに一人で足を運ぶなんて寂しいという人がいますが、考えすぎです。寂しいことではなく贅沢なことです。一人で行く方がむしろ雰囲気をしっかり味わえるので最高です。気になるデートスポットがあればぜひ足を運んでみませんか。気になる気持ちがあるのは行きたいという本音がある証拠です。誰かと行くデートスポットもいいですが、一人で行くデートスポットも悪くありません。団体で行く旅行と一人で行く旅行は違うように、カップルで行くデートスポットと一人で行くデートスポットも違います。一人でデートスポットに足を運んでみると贅沢で特別な時間を過ごせます。デートスポットは一人で行くのが醍醐味なのです。一人でデートスポットに足を運んでロマンチックな時間を満喫する。日常の新たな風情を発見する30の言葉。その12、セミやスズムシの鳴き声の感じ方はあなたの心を反映している。うるさく感じたら心に余裕がなくなっている証拠。セミの鳴き声がうるさい、スズムシの鳴き声がうるさい、そんな状況があれば一つ言えることがあります。セミやスズムシの鳴き声がうるさく感じるのは心に余裕がなくなっている証拠です。セミやスズムシの鳴き声は本来風情のある音色です。セミの鳴き声は夏の風情であり、スズムシの鳴き声は秋の風情です。どちらも虫の鳴き声ですが、季節を感じさせる美しい響きがあります。心に家や地やリラックスをもたらしてくれます。にもかかわらずうるさく感じるのであれば心がイエローカードの状態です。心に余裕がなくなっていると思ってください。おそらく働き詰めの毎日になっているのでしょう。行き着く暇もないくらい忙しい毎日を送っていてストレスが溜まっているのかもしれません。心に余裕がなくなると感情が不安定になります。心が過敏になってちょっとした刺激にも不快に感じやすくなります。外界からの刺激がうるさく感じイライラすることも多くなるのです。生活にゆとりを作りましょう。休憩を入れたり一人になる時間を作ったりしましょう。思い切って有給休暇を取ってまとまった休養を設けるのもよし、仕事ばかりだけでなく趣味や遊びの時間を設けるのもよし、悩み事を抱えているなら先延ばしにするのではなくきちんと解決に着手するのが賢明です。心に余裕が戻ればセミやスズムシの鳴き声が美しく聞こえてくるようになります。外界からの刺激がスムーズに取り込まれ家や地やリラックスを感じるようになります。セミやスズムシの鳴き声を通して心の余裕をチェックしてみてください。セミやスズムシの鳴き声の感じ方はあなたの心の余裕を反映しているのです。セミやスズムシの鳴き声で心の余裕をチェックする。うるさく感じたら心に余裕がなくなっていると判断して日常生活を見直す。日常の新たな風情を発見する30の言葉。その13、繁華街を歩くことは時代の空気を学ぶ屋内授業。時代の空気を知りたければどうすればいいのでしょうか。手っ取り早いのは繁華街を歩くことです。繁華街には飲食店をはじめ様々なお店が集結しています。多くの人で賑わっていて昼も夜も活気に溢れているのが特徴です。そんな繁華街には常に時代の空気が漂っています。商店街には最新のポスターが貼ってあるでしょう。お店の店頭店内には最新アイテムが並んでいるでしょう。飲食店には季節のフルーツを使った料理があるでしょう。映画館があって最新の映画が上映されているでしょう。すれ違う人を見ているだけで流行のファッションやヘアスタイルが見えてくるでしょう。行列ができているお店があって興味をそそられることもあるはずです。繁華街の風景から時代の空気をたっぷり感じ取れるはずです。神経を研ぎ澄ませて歩けば五感を通して多くの気づきや発見に恵まれるでしょう。繁華街には時代の空気がぎゅっと凝縮されています。繁華街をぶらぶら歩くだけでいろいろな刺激が飛び込んできて楽しい時間を過ごせるでしょう。なるほど、今はこういうのが流行っているのか。直感的に時代の空気を感じることができるはずです。散歩がてらに繁華街をちょっと歩いてみませんか。あなたの街の繁華街は時代の空気が詰まったエリアです。近場に繁華街がなければ遠出をしてもいいのでぜひ繁華街に足を運んでみてください。繁華街を歩くことは時代の空気を学ぶ屋内授業です。繁華街を歩いて時代の空気を感じる。日常の新たな風情を発見する30の言葉。その14、新発見は歩き慣れた道にある。新発見はどこにあるのでしょうか。実はとても身近なところにあります。歩き慣れた道です。あなたの生活には歩き慣れた道があるでしょう。散歩道、通勤通学の道、買い物の時に通る道などなど、今まで数えきれないほど歩いたことがあって目をつぶっても道をイメージできるに違いありません。改めてここに注目です。歩き慣れた道のことはよく知っていると思うかもしれませんが、大抵は思い込みです。歩き慣れた道は歩き慣れているゆえに大雑把な見方になっています。意外と見ているようで見ていないもの、見るといってもちらっとした見方になっていて集中して見ることはありません。今一度じっくり観察するようなつもりで歩き慣れた道の隅々に目をやってください。見慣れているはずの道に新鮮な感覚を覚えるでしょう。見慣れている光景のはずがいつもと違った様子に見えるでしょう。そして新しい発見と出会えるはずです。道路表面の面白い模様に気づくかもしれません。道路に敷き詰められたブロックの割れ目から草花が生えているかもしれません。道路脇に綺麗な花が咲いているかもしれません。 今までスルーしていた看板や建物も立ち止まってよく見ると味があって楽しめるかもしれません。次から次へと新しい発見がいっぱい見つかり興奮するでしょう。おや、という発見が止まらなくなるはずです。つまらない道ではありません。面白さに気づいていないだけです。今まできちんと見ていなくてスルーしていただけです。どうして今まで気づかなかったのだろうと不思議に感じること間違いなし。しっかり観察力を研ぎ澄ませて歩き慣れた道の隅々を一つ一つ丁寧に見ていきましょう。あなたの観察力なものを言う時です。視力は低くても新発見は可能です。新発見は歩き慣れた道にあるのです。歩き慣れた道を今一度じっくり観察しながら歩いてみる。日常の新たな風情を発見する30の言葉。その15、夜空に浮かぶ月には時代を超えた感動がある。夜空に浮かぶ大気な天体といえば月です。月の年齢はおよそ45億年、地球の年齢は46億年ですから、ほぼ同じくらいの年齢です。月の姿は45億年前に誕生して以来ずっと変わっていません。地上の景色は大陸が移動したり山や川ができたりなど時代によって変わりますが、月の姿は同じままです。月は大気も酸素も緑もないので景色も雰囲気も同じ様子が続いています。月は人類が誕生する以前から同じ姿をしています。ここで気づいてほしいことがあります。大昔から月の姿が同じであるということは、大昔の人たちも同じ月を見ていたということです。千年前の平安時代の人たちも同じ月を見ていました。紫式部や清少納言も月を見て楽しんでいたことでしょう。源氏物語枕草子にも月の話が登場しています。2000年前の弥生時代の人たちも同じ月を見ていました。邪馬台国の卑弥呼も月を見ていたはずです。月の満ち欠けから占いを決めていたこともあるかもしれません。1万年前の縄文時代の人たちも同じ月を見ていました。石器を持った名もなき人たちも月を見ていたに違いありません。月明かりを頼って狩りをしていたこともあるはずです。遥か大昔の人たちと同じ景色を見ていると思うと不思議な気持ちになりますね。綺麗な月だな。遥か大昔の人たちも同じものを見ていたのだな。そんな思いを巡らせながら月を眺めるとより感慨深いものが感じられるでしょう。これは過去だけでなく未来にも言えます。100年後、1000年後、1万年後の未来人も同じ月を見ることになるはずです。生きている時代こそ違いますが、月の鑑賞だけは全ての時代に生きる人の共通体験です。毎晩あなたの上では時代を超えた天体ショーが行われています。夜空に浮かぶ月には時代を超えた感動があるのです。夜空に浮かぶ月を見ながら大昔の人と共通の天体鑑賞を楽しむ。日常の新たな風情を発見する30の言葉。その16、エールを送ることは美しい行為。頑張る人にエールを送るあなたは美しく輝く。あなたの身近に頑張っている人を見つけてください。頑張っている人なら誰でも構いません。知人でも友人でも職場の同僚でも構いません。もちろん面識のない人であっても OK です。インターネットの向こう側にいる人でも構いません。頑張っている人を見つけたら直接的でも間接的でもいいのでエールを送ってみましょう。目の前にいるなら直接声をかけてエールを送るといいでしょう。目の前にいないならメールや SNS など間接的な手段を通してエールを送ってみてください。応援する理由がないと思うかもしれません。自分には関係がない、何のメリットもないと思う人もいるでしょう。しかし理由もメリットもなくても素直にエールを送ってみることです。意地を張らず素直な気持ちでエールを送りましょう。ここで大切なのは素直な気持ちです。僻みや妬みの気持ちを持たず素直な気持ちでどうかうまくいってほしいと思いながら応援することです。心から相手の成功を願ってください。打算も計算も抜きにして純粋にエールを送りましょう。頑張っている人にエールが届けば素直に喜ばれます。素直に喜ばれたことを喜んでください。ただそれだけでよしと考えましょう。頑張る人にエールを送ることは美しい行為。頑張る人にエールを送ることは美しい行為です。野球ではマウンドに立つ人だけでなく応援する人も輝くように、私たちの日常も頑張る人だけでなくエールを送る人も輝きます。エールを送ることはパワーを送ることと同じです。あなたのエールが頑張っている人に届けば相手のパワーの一部となり、ますます頑張れるでしょう。ほんのわずかかもしれませんが相手を助けたことになります。そして頑張っている人にエールを送ると不思議と自分も頑張りたくなるでしょう。自分の口から発した言葉は自分の耳で聞くことになります。あなたの手で打ったり書いたりした文章は自分の目で読むことになります。エールを送ったら結果として自分も元気やパワーをもらえることになるのです。これほど素晴らしいことはありません。エールを送ることは美しい行為です。頑張る人にエールを送るあなたも美しく輝くのです。頑張っている人を見つけて素直な気持ちでエールを送ってみる。日常の新たな風情を発見する30の言葉。その17、大変な仕事だから良いわけではない。楽で簡単な仕事だから悪いわけでもない。世の中には汗を流して苦労が伴う仕事があります。汗を流して大変な仕事ですと言うとすごいですね、立派ですね、プロですねと褒められます。楽で簡単な仕事ですと言うとずるい、怪しい、虚業だと罵られます。頑張っている感をアピールできるためでしょうか。汗を流す仕事は称賛されたり評価されたりすることが多いもの。一方汗を流さない仕事は馬鹿にされたり怪しまれたりすることが多いもの。苦しい思いをしながら頑張ることが素晴らしいことであり、楽して簡単にできる仕事は良くないと考える人がいます。特にネット系の仕事は汗をかくことなく利益を出すことが可能です。インターネットはデータや通信など目に見えないものが中心です。物理的に何かを生産するわけではないため、虚業と冷やかされることも少なくありません。こうしたことから汗を流す大変な仕事イコール素晴らしい、楽で簡単な仕事イコール素晴らしくないと考える人が一定数存在しています。しかしこれは大きな誤解です。大変な仕事だから良いわけではありません。楽で簡単な仕事だから悪いわけでもありません。仕事の本質はそこではありません。大切なことは価値を提供できているかどうかです。価値を提供できていれば喜ばれる仕事として成立する。大変な仕事であろうと楽な仕事であろうと顧客に価値が提供できていればいいことです。きちんと価値を提供できていれば世の中に役立つこととなり喜ばれる仕事として成立します。世の中には数多くの仕事があります。屋内で行う仕事もあれば屋内で行う仕事もあります。汗を流す仕事もあれば汗をかかない仕事もあります。商品を作る仕事もあればサービスを提供する仕事もあります。世の中には様々な需要があるため仕事の種類も様々です。大変な仕事が良いわけでもなければ楽な仕事が悪いわけでもありません。汗を流して苦労しているかにこだわらず価値を提供できているかどうかにフォーカスすることです。世の中のためになる価値を提供できていれば堂々と胸を張れるのです。汗を流して苦労しているかにこだわらず価値にフォーカスする。日常の新たな風情を発見する30の言葉。その18、あなたには雰囲気がある。あなたは自分の雰囲気に意識を向けたことはありますか。自分はどんな雰囲気の人間なのか客観的にチェックしたことはあるでしょうか。雰囲気はそこに漂っている一定の空気です。場所、状況にあるものと思われがちですが、人にもあります。もちろん、あなたにも雰囲気があります。あなたが人を見たとき、明るい雰囲気だな、落ち着いた雰囲気だなと感じることがあるように、あなたにも雰囲気があります。あなたの全身から発していて、周りにそれ相応の印象を与えています。いつの間にか周りに与えている影響ですから、無視できません。あなたの雰囲気が変われば、同じ人でも別人のように見られます。そのくらい雰囲気とは影響の大きなものです。雰囲気は一つの要素で決まるものではありません。雰囲気イコール外見と思われがちですが、それは雰囲気を構成する要素の一つにすぎません。表情、姿勢、価値観、話し方、ファッションなど複数の要素が組み合わさって総合的に決まります。自分の雰囲気を感じ取ることもメタ認知の一つです。客観的な視点から自分の雰囲気をチェックしてみてください。暗い雰囲気が出ているのか、明るい雰囲気が出ているのか、怖そうな雰囲気が出ているのか、優しそうな雰囲気が出ているのか、子供っぽい雰囲気が出ているのか、大人っぽい雰囲気が出ているのか、イメージ通りの雰囲気が出ているならいいのですが、そうでなければ改善の余地があります。 モテる人になりたいなら魅力的な雰囲気を出すことが必要です。上品な人になりたいなら洗練された雰囲気を出すことが必要です。大人らしさを強調したいなら威厳や風格のある雰囲気を出すことが必要です。修正点を見つけて理想のイメージに向けて整えていきましょう。雰囲気はある瞬間だけ出るものではなく、常にあなたから発しているものです。例えば今この瞬間もあなたから何らかの雰囲気が出ています。自分の雰囲気に注意を向けて理想の雰囲気に整え、なりたい自分になりましょう。客観的に自分の雰囲気をチェックする。イメージと違っていれば理想のイメージに向けて整えていく。日常の新たな風情を発見する30の言葉。その19。まな板は毎日傷つく仕事に耐えて頑張っている。まな板に感謝して過ぎることはない。あなたが愛用しているまな板を見てみてください。表面には刃物の傷跡がびっしりついているでしょう。浅くて小さな傷もあれば深くて目立つ傷跡もあるでしょう。まな板は傷つく仕事にひたすら耐えて頑張っています。もちろん分厚い板なので平気ですが、傷だけは避けられません。まな板は傷つけられる仕事しかしていません。にもかかわらず一言も文句を言わず淡々とあなたの調理をサポートしています。逃げることも嫌がることもなく、いつも真正面からあなたの刃物を受け止めています。それがまな板の仕事と言ってしまえばそれまでですが、まな板の身になってみてください。まな板はあなたが調理をするたびに鋭い刃物を向けられ、バンバン叩かれています。出番のたびに刃物を向けられ、傷つけられてばかりの毎日でさぞお疲れでしょう。刃物で傷つけられる危ない仕事をしているのは間違いありません。まな板の表面にある傷がその証拠です。ちょっとストレスを溜めているに違いありません。まな板を手入れして恩返しをする。頑張り屋のまな板にたまには感謝をしましょう。いつも調理を手伝ってくれてありがとうと礼を伝えるのです。まな板に感謝してしすぎることはありません。まな板のおかげでスムーズな調理ができています。忘れてならないのはまな板のお手入れです。漂白剤を使ってきれいにすれば、脱臭や除菌ができ、まな板の表面がすっきりして清潔になります。台所にも清潔感が漂い始めるでしょう。きれいにまな板を手入れすることは、あなたができるせめての恩返しです。いつもお世話になっています。これからもよろしくお願いします。日頃の感謝の気持ちを伝えながらお手入れをすれば、まな板もきれいにしてくれてありがとうと喜んでくれるでしょう。次の調理の時も彼のサポート役としてしっかり頑張ってくれます。まな板のお手入れも感謝の表現の一つです。まな板に感謝する。たまには漂白剤でお手入れをしてきれいにする。日常の新たな風情を発見する30の言葉。その20。勝負どころの判断をするのは自分。勝負どころはいくつあってもいい。人生には勝負どころと呼ばれる場面があります。重要な試合、試験、面接、話し合いなど物事の勝敗につながる重要な局面があるでしょう。今後の行く末に影響を与える場面があるはずです。ここが勝負どころだと思えば心に火がつきます。ビシッと気合が入って高い集中力を発揮できる。疲れてテトテトの状態であっても底力が湧いてもう一踏ん張りできる。不思議と根気が出て粘り強くなります。勝負どころだと思えば眠っていた力が目覚めます。潜在能力が刺激され実力以上の力を発揮することも少なくありません。勝負どころと思うだけで不思議な力に恵まれ自分の可能性を引き出せます。では勝負どころの判断は誰かするのでしょうか。自分なのです。勝負どころの判断は他人が決めるものではなく自分が決めるものです。自分がここが勝負どころだと思えばそうなります。勝負どころを意図的に増やして不思議な力を発揮する機会を増やす。日頃から勝負どころをたくさん作ってください。勝負どころはやってくるものではなく作っていくものです。勝負どころとは勝ちに導く大事な局面を言います。解釈を広げれば普段の日常にも勝負どころと言える場面がたくさんあるのではないでしょうか。重要な場面はもちろんですが、平凡な場面も考えようによっては勝ちに導く大事な局面と呼べるはずです。普通の仕事もルーティンワークもその延長には結果があります。試験の結果は日頃の勉強で決まるように、重要な場面の結果も日頃の仕事で決まります。例えば普通に仕事をしているとき勝負どころだと思ってみてください。ぐっと気合が入ってやる気がみなぎり、もう一踏ん張りができるでしょう。目的に向かって頑張っているのですから、解釈によっては勝負どころと言えるはずです。勝負どころはいくつあっても構いません。本番だけでなく普段からたくさん作ってください。毎週でも毎日でも OK。例えば今あなたが取り組んでいる仕事も解釈を広げれば勝負どころと呼べるのではないでしょうか。できるだけたくさん勝負どころを作って自分の可能性を引き出してください。解釈を広げれば日常すべてを勝負どころに変えることも不可能ではありません。雑用やルーティンワークをしている時も勝負どころだと思えばそうなります。やる気が出たり集中力が生まれたりなど高いパフォーマンスを発揮できるでしょう。底力を発揮できれば難しい目標達成も可能となるでしょう。素晴らしい奇跡が起こる可能性もゼロではありません。たくさん勝負どころを作る人はより多くの可能性に恵まれるのです。たくさん勝負どころを作って底力を発揮する機会を増やし、どんどん自分の可能性を引き出していく。日常の新たな風情を発見する30の言葉。その21。新鮮な光景は雨の日にある。真上を見て雨粒を落ちてくる様子を見てみよう。新鮮な光景は意外と身近なところにあります。それは雨の日です。雨なら見たことがある、よくある普通の光景ではないかと思うかもしれません。雨が降っているところを見たことがあるかと聞けば100人中100人があると答えるでしょう。確かに雨は特別な光景ではありませんが、実は見落としている視点があります。雨が降っているとき真上を見てみてください。斜め上ではなく首を大きく傾け完全に目線を真上に向けます。雨粒が落ちてくる様子がはっきり見え、普段と違った光景を楽しめるでしょう。真上から雨粒が真っ直ぐ落ちてくる様子はなかなかユニークで面白い。無数の小さな水の粒がビュンビュンこちらに向かってくる。水鉄砲の水が飛んできているように見えるかもしれませんね。ちょっとハラハラドキドキして刺激的ですが、もちろん危険なものではないので安心してください。雨を見ることはよくありますが、真上を見て雨粒が落ちてくる様子をじっくり眺めることは意外と少ないのではないでしょうか。そもそも雨の日は傘を差しているので真上な視界に入ることはほとんどありません。真上を見ていると冷たい雨粒が顔面を直撃するでしょう。大きめの雨粒であれば顔の粒をしているようにも感じられて気持ちいい。時々雨粒が目の中に入ることもありますが、ご愛嬌です。普通の雨がちょっと目に入るくらいは健康に影響ありません。清涼感のある天然の目薬を差したと思えばいいことです。さらに目線を遠くへ移し、雨雲にも目を向けてください。この灰色の雲が雨を作っているのかと思うと自然の偉大な営みが感じられ感慨深いものがあります。よく見ると灰色の濃い部分と薄い部分が混じり合っていて目を楽しませてくれるでしょう。晴れた日の雲も味わい深いですが、雨の日の雨雲も味わい深いものがあります。たまには真上を向いて雨が降る様子を見るのもなかなか新鮮です。ちなみに小雨の時と大雨の時では見え方が違うので、興味があればそれぞれ試してみてください。落ちてくる雨粒を鑑賞してみることも童心に入るポイントの一つです。大自然があなたにプレゼントする天然の水鉄砲です。雨の日真上を見て雨が落ちてくるところを見て楽しむ。日常の新たな風情を発見する30の言葉。その22。掃除は始めるまでが大変。始めてしまえば楽になる。掃除で一番大変なのは何でしょうか。掃除をすることではありません。始めるまでが大変なのです。押し入れを開けるのが面倒です。掃除機を取り出すのが面倒です。コードを引っ張ってコンセントにプラグを差し込むのが面倒です。どれもちょっとしたことなのですが、小さなことも積み重なると大きくなります。面倒だなと思うことで悪い暗示がかかり、ますます面倒な気持ちが強くなるばかりです。始めるまでによっこいしょというプロセスがあり、心理的抵抗があるのです。しかし大変なのはここまでです。一旦掃除を始めてしまえばあとはスイスイ進みます。掃除をしているうちに掃除のスイッチに火がつきます。やればやるほどきれいになるので、だんだんテンションが上がって楽しくなります。ここも掃除しよう、ついでにあそこも掃除しようとなってモチベーションが続きます。疲れるどころか元気になる。 掃除をしている間は目の前のことに集中するので嫌なことも忘れられます。もはや途中で掃除を止める方が難しくなります。気づけばすっかり部屋がきれいになっているのです。掃除を始めたら半分は終わったも同然です。掃除で一番大切なのは取り掛かることです。大切なことはこの法則を頭に入れておくことです。そういうものと思うだけでいいのです。あらかじめ分かっていれば取り掛かるのが億劫でも違います。面倒な気持ちがあってもいつものことだねと分かっていればストレスに対する感じ方がポジティブになります。始めるまで大変なんだよね。始めてしまえばあとは楽だよね。いつものパターンだね。そう思えば重い腰もさっと上がります。あらかじめ分かっているだけでも心理的抵抗は小さくなるのです。掃除は始めるまでが大変。始めてしまえば楽になるという掃除の法則を頭に入れておく。日常の新たな風情を発見する30の言葉。その23。花を見る人はいても、茎や枝を見る人は少ない。茎や枝にも鑑賞の価値がある。バラ、ひまわり、朝顔、コスモス、チューリップ。まず目を向けるのは花ではないでしょうか。綺麗な花びらが広がっていて、美しい色や形も魅力的で目が釘付けになります。目の保養になり、うっとり家や血を感じるでしょう。花からこっちを見て、もっと見て、と言わんばかりの主張が聞こえてくるようです。もともと花の美しさは昆虫に花粉を運んでもらうための知恵なのですが、私たち人間にとっても魅力的で目を奪われます。美しい花であればあるほど存在感があり、目だけでなく心まで奪われますね。心地よい香りも漂っていて、天然のアロマセラピーを楽しむ人もいるでしょう。花のアロマは心まで華やかにしてくれます。ところがその一方で無視されがちなのは茎や枝です。花のような美しさや華やかさはなく、地味で存在感が薄く感じられます。視界に入っていてもスルスル人が多いもの。特に美しくない、干渉することでもないと思われることが多い。みんな花を見るばかりで茎や枝を見過ごしがちです。確かに花に比べれば美しさ、華やかさは見劣りしますが、だからといって無視するのは惜しいことです。華やかで美しい花が咲いているのは茎や枝があるおかげです。栄養や水分は茎や枝を通って花に届きます。茎や枝があるからこそ花が咲いています。花にとって茎や枝はなくてはならない存在であり、陰で支えている存在です。ユニークな特徴があって楽しませてくれることも少なくありません。ひまわりの茎もよく見ると産毛の生えていて面白い。この産毛はトライコームと呼ばれ水分を保つ働き、害虫から身を守る働き、強い日光をガードする働きなどがあります。バラの枝にはトゲがたくさんついています。草食動物から身を守るために発達したものですが、必死に生きようとするバラの強さが感じられるはずです。バラはトゲがあるからこそ一層美しさが生えています。花を見て楽しむのもいいのですが、たまには茎や枝にも注目してください。地味かもしれませんが、地味なりに特徴があります。茎や枝も花の一部です。茎や枝にも鑑賞の価値があるのです。花だけでなく茎や枝にも目を向けて鑑賞を楽しむ。日常の新たな風情を発見する30の言葉。その24。当たり前の話に一つの無駄もない。本を読んでいると当たり前のことが書かれていることがあります。早め早起きをする。人と会ったときは挨拶する。一生懸命仕事をする。報告、相談、連絡を行う。素直になる。嘘をつかない。約束はきちんと守る。疲れたときは休憩する。規則正しい生活を心がける。無駄遣いを避け節約を心がける。どれも当たり前です。当たり前すぎて悪意が出るような話に聞こえるでしょう。ではきちんとできているかというとどうでしょうか。当たり前のことを読んだとき当たり前と思ったときこそ要注意です。当たり前と思うとさらっと飛ばし読みをしてしまいます。言葉が視界に入っても頭には入ってきません。当たり前がすでにできているとは限りません。当たり前のことを読んだときは再確認の機会になると思うことです。忘れかけていれば思い出すきっかけになります。すでに心が手ができているならより強く意識できます。この話もあなたにとって当たり前かもしれません。そうであればぜひ再確認としてご活用ください。当たり前の話に一つの無駄もないのです。当たり前の話は再確認の機会になったと考える。日常の新たな風情を発見する30の言葉。その25。夕日は太陽からあなたへのプレゼント。最近夕日を見ていますか？最後に夕日を見たのはいつですか？子供の頃はよく見ていた夕日も大人になるにつれて見ることが減ってきます。夕日なんて別に珍しくない。特別なことではないと思うかもしれません。室内にいることが多いと夕日を見ることが少なくなります。忙しい毎日を送っているとますます夕日を見る時間がなくなります。仕事や勉強に集中していると気づけば夜になっていて黄昏に気づかないことも多い。都会に住んでいるとなおさらです。高層ビルが地平線を覆い隠し夕日を見る機会が一層減るでしょう。ここ最近ずっと夕日を見ていないという人も多いのではないでしょうか。しかし夕日は不思議な神秘があります。夕日も素晴らしい情景の一つです。美しい大自然を見て感動するように夕日もまた素晴らしい情景であり感動の対象です。夕日には神秘的な力がある。夕日は太陽とお別れをする直前の顔です。独特の風情があります。心地よい余韻も楽しめます。夕日は大自然が織りなした芸術作品の一つです。夕日には神秘的な力があります。心を癒したり気持ちを落ち着かせたりストレスが軽くなったりします。どんなにイライラしていても夕日を見れば必ず気持ちが落ち着くから不思議です。日中に疲れていても夕日を見ていれば癒されます。夕日を見ることで元気や勇気をもらえることもあります。夕日を見ないのは大きな損失です。これらの神秘を全て逃すことになります。なんてもったいないことなのでしょう。素晴らしいチャンスをみすみす逃さないでください。夕日を見ることはチャンスをつかむことと同じです。夕日は太陽からあなたへのプレゼント。昼間の太陽を肉眼で見るのは危険ですが夕日は違います。夕日の場合光と紫外線の刺激が弱いため肉眼で直接見ることができます。太陽の姿を目で捉えることができるチャンスです。天気が良くて晴れ渡っていれば美しい夕日を楽しめるでしょう。都会では夕日を見ることができないように思われていますが誤解です。都会でもビルの屋上や高層階に行けば夕日を見ることができます。ぼんやり眺めるだけでいいのです。美しい夕日を見れば心が癒され気持ちよく夜を迎えられます。あなたは毎日夕日を見るチャンスがあることに気づいてください。できるだけ毎日夕日を見てしっかり楽しみましょう。夕日を見れば気持ちのいい夜を迎えられます。夜もぐっすり眠れます。夕日は太陽からあなたへのプレゼントです。夕日を見て気持ちのいい夜を迎える。日常の新たな風情を発見する30の言葉。その26。迫り来る前方景色を楽しめるのは先頭車両だけ。遠ざかる後方景色を楽しめるのも末尾車両だけ。電車の楽しみの一つといえば車窓から見える景色です。車窓からは人や街並みなどいろいろな景色を楽しめるでしょう。電車の独特の音と揺れを感じながら眺める景色は独特の風情がありますね。じっとしているにもかかわらず川の流れのように景色が横に流れていくのが面白い。ぼーっと眺めているだけで次から次へといろいろな景色が目に飛び込んできて飽きません。時にはおやという発見もあって楽しめることもありますね。さて車窓から景色を楽しむならたまには別の視点から景色を楽しんでみませんか。それは前方景色と後方景色です。先頭車両、末尾車両では面白い景色が楽しめる。電車に乗る際先頭車両、末尾車両を選んでください。先頭車両に乗ったら進行方向を見てみましょう。ガラス張りになっていれば前方景色を楽しめます。先頭車両から見る前方景色は運転席から見る景色と同じです。遠くまでよく見えこちらにぐいぐい迫ってくる様子があり迫力があって面白いでしょう。迫りくる前方景色を楽しめるのは先頭車両だけの特権です。末尾車両から眺める後方景色も要チェックです。末尾車両に乗ったら後退方向を見てみてください。 戦闘車両と同様ガラス張りになっていれば後方景色が楽しめます。どんどん遠く離れていく景色を見ることができて面白い眺めを楽しめるでしょう。遠ざかる後方景色を楽しめるのも末尾車両だけの特権です。視点を変えると新しい景色が見えてくる。中間車両から眺める景色も悪くありませんが、先頭車両、末尾車両から眺める景色も味わい深い。乗り慣れた電車にもポジションを変えると別の景色が楽しめます。先頭車両も末尾車両もそれぞれ一箇所しかなく限られたポジションです。リフレッシュや気分転換にもなるでしょう。たまには先頭車両や末尾車両に乗ってみませんか。視点を変えると面白い景色が見えてくるのです。たまには先頭車両、末尾車両に乗って前方や後方の面白い景色を楽しんでみる。日常の新たな風情を発見する30の言葉。その27。訴求力を高めるには文字サイズを大きくすることが必要。ウェブサイトを作ってお仕事を募集しているのですが、全く依頼が来ません。そんな悩みを持つ女性がいるので、どんなイメージなのか実際のサイトを見せてもらいました。一目見てすぐ原因がわかりました。お仕事の依頼をお待ちしておりますの文字サイズが普通なのです。普通のどこが悪いのかと思いますが、訴求力という点ではよくありません。自信を持っているような印象を受けません。普通に淡々と話しているように感じます。普通の文字サイズなので気づかず見逃す人もいるに違いありません。見る人によってはボソボソ話している印象を受けることもあり、プラスどころかマイナスのアピールになりかねません。これでは依頼が来なくて当然です。読めればいいという問題ではありません。文字サイズが普通だとグッと来るような訴求力が生まれずスルーされてしまいます。商品やサービスは素晴らしいのに訴求力が弱くて損をしている人がいます。広告宣伝であれ販売促進であれ訴求力を高めるには文字サイズを大きくすることが必要です。一言で言うと目立つようにするということです。文字サイズが大きいと強調効果が生まれずっと目に飛び込んできます。目にした人は自信に満ちた印象を受け胸を張ってハキハキ主張している姿をイメージするでしょう。文字サイズが大きい分だけ見やすく読みやすくなって心にも突き刺さりやすくなります。文字サイズを大きくすることは訴求力を高める基本です。レイアウトの都合で文字サイズを大きくできないなら太字にしましょう。サイズはそのままでも太字に変えるだけで目につきやすくなり訴求力がアップします。シンプルなことですが、これをきちんとできるだけで訴求力が一回り大きくなるのは間違いありません。言葉の訴求力を高めるには文字サイズを大きくする。文字サイズを大きくできない場合は太字にする。日常の新たな風情を発見する30の言葉。その28。つまらなそうなことを面白そうだと思えば本当に面白く感じてくる。つまらないことを一瞬で面白く変える方法があります。面白そうだと思ってみるのです。わざとポジティブに思い込んでみましょう。表面的に思うのではなく深く本気で思い込むことが重要なポイントです。そんなことはできないと思う人もいるかもしれませんが、騙されたと思って一度試してみてください。頭の柔軟体操をするつもりになればトライできるのではないでしょうか。最初はちょっと違和感があるかもしれませんが、すぐ慣れます。たったこれだけのことで素晴らしい現実を体験できるでしょう。面白そうだと思えばだんだん本当にそう感じてきます。さっきまで平凡で退屈に感じていたにもかかわらず不思議と面白く感じるようになります。頭の中で面白がるスイッチがオンになるからです。大切なことはどう感じるかではなくどう受け止めるかです。どこが面白いのかは後の話です。面白そうだと思いながら取り組めば後から面白いところが見つかります。どんなことにも必ず面白いところがあり、それを見つけられるかどうかです。ここがいいね、ここも楽しいね、こんな楽しみ方もあるねと次から次へと面白いところが見つかるでしょう。面白そうだと思うことで気づきのセンサーが活性化され、本当に面白いところを見つけていけます。この方法は万能であり、ビジネスでもプライベートでも通用します。興味のない本があれば面白そうだと思いながら読んでみてください。気の合わない人がいれば面白い人だと思いながら接してみてください。つまらなさそうな展覧会があれば面白そうだと思いながら鑑賞してみてください。だんだん本当に面白く感じられ、有意義な時間を過ごせるに違いありません。私たちの脳には素晴らしい力があります。つまらないことをどんどん面白くしていき、どんどん面白い人生に変えていきましょう。これは頭と心の体操にもなるので、ボケ防止にも役立ちます。面白そうだと思いながらいろいろな物事を見ていけば、人生は面白いことだらけになります。このようなワンダーランドに見えてくるのです。つまらなさそうなことでも面白そうだと思いながら取り組んでみる。日常の新たな風情を発見する30の言葉。その29。季節外れのスキーやスノーボードを楽しむ。スキーやスノーボードといえばどの季節が思い浮かぶでしょうか。まず思い浮かぶのはやはり冬ではないでしょうか。スキー場の営業には大量の雪が欠かせません。毎年冬が訪れると芝生のゲレンデが真っ白な雪景色に変わり、スキー場が大盛況です。冬が終わって雪が溶けてなくなると、スキー場のゲレンデは芝生の緑に変わります。スキーやスノーボードは冬限定の遊びと考える人も多いのではないでしょうか。しかしこれは思い込みです。スキーもスノーボードも冬しか楽しめないわけではありません。実は冬以外の季節であっても楽しむことが可能です。それが屋内スキー場です。屋内スキー場であれば冬以外の季節であってもスキーやスノーボードを楽しめます。もちろんどこでもできるわけではありません。施設数は少なくエリア面積も限られていて、屋内の本格スキー場にはかないません。それでも冬以外の季節にスキーやスノーボードを楽しめるのは大きなメリットでしょう。屋内スキー場を利用すれば遊びの選択肢が増えます。スキーやスノーボードは冬しか楽しめないと思い込んでいるとチャンスを逃します。スキーやスノーボードイコール冬という思い込みをなくし、楽しみの幅を広げてください。興味があればぜひ季節外れのスキースノーボードを楽しもうではありませんか。意外性のあるスポーツとしては最高です。ややボードは施設でレンタルできるので手ぶらで行っても安心です。冬に楽しむスキースノーボードもいいですが、冬以外に楽しむスキースノーボードもいない感、特別感があって面白い。秋や春はもちろん気温の高い夏にスキーやスノーボードを楽しむことも可能です。屋内スキー場は技術が発達した現代だからこそ存在する娯楽施設です。冬以外の季節であっても屋内スキー場でスキーやスノーボードを楽しむ。日常の新たな風情を発見する30の言葉。その30。この景色に出会えてよかったという瞬間を作るには外に出なければいけない。さあ冒険の旅に出よう。人生を豊かにするためにはこの景色に出会えてよかったという瞬間を作ることが大切です。私たちは素晴らしい景色を目にしたとき大きく心を動かされ感銘を受けます。あまりの美しさや雄大さに心が現れます。なんて素晴らしいのだろうと思うだけでなく、この景色に出会えてよかったと思います。時が止まったかのように感じ、涙がこぼれることも少なくありません。あなたのこれまでの人生でもこの景色に出会えてよかったという瞬間があったでしょう。一瞬の光景であっても深く心に刻まれ、一生忘れられない思い出となっているはずです。朝日が昇る瞬間や夕日が沈む瞬間など絶妙のタイミングでしか見られないことがあります。さてここで大切なことがあります。この景色に出会えてよかったという瞬間を作るには外に出なければいけません。じっとしていたり部屋にこもっていたりしていては、この景色に出会えてよかったという瞬間は作れません。近場や自宅周辺でこの景色に出会えてよかったという瞬間もありますが、数やパターンが限られます。必要なのは旅です。さあ冒険の旅に出ましょう。世の中は広大無限で様々な絶景が存在しています。数えきれないほど絶景があなたを待っています。この景色に出会えてよかったという瞬間を作るためにどんどん時間やお金を使ってください。県外に出たり海外に行ったりすることです。今まで行ったことのないところには今まで見たことがない景色が広がっています。写真で見るのと実際に直接見るのでは迫力も感動も全く違います。写真で見るより自分の目で直接見るのが一番。あなたの目をカメラにして感動の景色を目に焼き付け心に刻んでください。素晴らしい感動と出会います。素晴らしい思い出も作れ、一生忘れることはありません。景色があなたのところにやってくることはありません。あなたが現地に行かなければいけません。外に出るからこそこの景色に出会えてよかったという瞬間も作れます。 手間暇をかけて足を運ぶからこそ出会えた時の感動もひとしおです。この景色に出会えてよかったという瞬間の一つでもたくさん作っていきましょう。たくさんなること人生が豊かになります。この景色に出会えてよかったという瞬間を作るために冒険の旅に出る。日常の新たな風情を発見する30の言葉。まとめ。その1。雲の中に隠れている笑顔を探し出す。その2。散った後の桜にも目を向け鑑賞を楽しむ。その3。占い師から良い予言をされたら科学的根拠を求めず素直に信じる。その4。たくさん勝負どころを作って底力を発揮する機会を増やし、どんどん自分の可能性を引き出していく。その5。どんな仕事でも誰かが見ていると考える。究極は天の神様が見ていると考える。その6。療養中に治ってからやりたいことをリストアップしておく。その7。劇場や美術館ではまず入り口に注目する。その8。感動や印象を深めるなら歩きながら眺めるより足を止めて眺めるようにする。その9。暖かい布団で薄めることに幸せを感じる。その10。きちんと傘を巻いてから傘立てに置く。その11。仕事を淡々とできるようにする。その12。セミやスズムシの鳴き声で心の余裕をチェックする。うるさく感じたら心に余裕がなくなっていると判断して日常生活を見直す。その13。時々川へ足を運んで自分を鍛える。その14。歩き慣れた道を今一度じっくり観察しながら歩いてみる。その15。才能がないことが分かったら喜ぶ。潔く諦め方向転換をする。その16。ビジネスで目上の人と親しくなりたいときは積極的かつ最大級の貢献を心がける。その17。汗を流して苦労しているかとらわれず価値にフォーカスする。その18。客観的に自分の雰囲気をチェックする。イメージと違っていれば理想のイメージに向けて整えていく。その19。まな板に感謝する。たまには漂白剤でお手入れをしてきれいにする。その20。季節の変わり目は服装に迷うことを楽しむ。その21。雨の日、真上を見て雨が落ちてくるところを見て楽しむ。その22。花の美しさだけでなく花を買う自分の美しさにも気づく。その23。花だけでなく茎や枝にも目を向けて鑑賞を楽しむ。その24。行きつけの飲食店に飾ってある絵画をじっくり眺め芸術鑑賞を楽しむ。その25。一回怒って一つ年を取ったら一回笑って取り返して満足するのではなく二回笑って別れる。その26。いい波が来たらしっかり乗って人生のチャンスを最大限に生かす。その27。言葉の訴求力を高めるには文字サイズを大きくする。文字サイズを大きくできない場合は太字にする。その28。つまらなさそうなことでも面白そうだと思いながら取り組んでみる。その29。冬以外の季節であっても屋外スキー場でスキーやスノーボードを楽しむ。その30。掃除は始めるまでが大変。始めてしまえば楽になるという掃除の法則を頭に入れておく。